聖書の言う報いとは何か。
次の言葉は、三条の水訓と呼ばれるイエス様の有名な言葉の一部です。
義のために迫害されてきた人たちは、幸いである。天国は彼らのものである。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽って様々な悪口を言う時には、あなた方は、幸いである。喜び喜べ。天において、あなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。
この報いとは何でしょうか。様々な解釈がありますが、いつものように聖書が何と言っているかを見ていきましょう。
報いとは、
素直に聖書を読むなら、その報いとは、御国を受け継ぐことであり、永遠の命に入ることであることがわかります。
あなた方は、主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は、主キリストに仕えているのです。見よ、私はすぐに来る。私は、報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファでありオメガ、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。命の木に預かる権利を与えられ、門を通って都に入ることができるように、自分の衣を洗い清める者は幸いである。
ここで、行いに応じてとあることに注目してください。永遠の命は、行いに応じて、与えられたり、与えられなかったりするのでしょうか。パウロは、行いによるのではないと言っていたのではなかったでしょうか。
永遠の命は行いに応じて与えられるのか。
まずはバプテスマのヨハネの教えを見てみましょう。
御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるのである。
確かに従わない者は永遠の命に預からないと言っています。イエス様の教えも見てみましょう。
私に向かって、主よ主よという者が、皆天国に入るのではなく、ただ、天にいます我が父の御旨を行う者だけが、入るのである。
やはり、行う者だけが天国に入ると言っています。念のため、パウロの教えも見てみましょう。
神は各々の行いに従ってお報いになります。耐え忍んで善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には、永遠の命をお与えになり、利己心に駆られ、真理ではなく不義に従う者には、怒りと憤りを下されます。
パウロさえも、行いに従ってと言っているのです。ヤコブはどうでしょう。
しかし、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れずにいる人は、聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人になります。このような人は、その行いによって幸いなものとなるのです。
ペテロはどうでしょう。
また、あなた方は、人をそれぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を、父と呼んでいるのですから、この地上に起立する間、恐れを持って生活しなさい。
ヨハネはどうでしょう。
世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の御旨を行う者は、永遠に永らえる。
すべて一致しています。私たちは行いに応じて永遠の命に入るか、そうでないかが決まると聖書は教えているのです。こうなってくると、行いによるのではないという言葉の方を見直す必要がありそうです。
行いによるのではない。
私たちはこう思う。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。しかし、恵みによるのであれば、もはや行いによるのではない。そうでないと、恵みはもはや恵みでなくなるからである。人の義とされるのは、律法の行いによるのではなく、ただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて、私たちもキリストイエスを信じたのである。それは、律法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら、律法の行いによっては、誰一人義とされることがないからである。あなた方の救われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、あなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは、誰も誇ることがないためなのである。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、 私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。
何が何だか、わけがわからなくなってきますね。しかし安心してください。これらは簡単に整理できる問題なのです。
何が行いによって、何が行いによらないのか。
素直に聖書を読むなら、行いによるものと行いによらないもの、その両方が存在することがわかります。これを整理するなら、本当に聖書が読みやすくなります。先ほど確認したように、天国に入ること、永遠の命を受けることについては、行いによると聖書は教えます。一方、パウロが行いによるのではないと言っているのは、神との和解についてです。
しかし、すべてこれらのことは、神から出ている。神はキリストによって、私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち、神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪過の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。神が私たちを通して進めをなさるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。そこで、キリストに代わって願う、神の和解を受けなさい。神は私たちの罪のために、罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。
この和解は私たちが律法を守れたからではありません。キリストが律法を全うし、その義を私たちの罪と交換してくれたので、私たちは義と認められたのです。このことをパウロは行いによるのではないと言っているのです。とはいえ、ことさらに律法に逆らい続けるなら、もはやその犠牲も意味をなさなくなると聖書は教えます。
もし私たちが真理の知識を受けた後にもなお、ことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄は、もはやありえない。ただ、裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけがある。
これは多くのクリスチャンにとって、聞いてきた教えと違うかもしれません。そのために、間違いだと決めつけてしまう人もいるでしょう。しかし、どうかもう少しだけ辛抱してください。もしかしたら間違っていたのは、教会で語られた教えの方かもしれないのです。
以前の私
は、毎週教会に通い、クリスチャンを自称しながらも、次の呼びかけをずっと無視していました。
それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者は、それを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても、自分の命を損したら、何の得になろうか。また、人はどんな代価を払って、その命を買い戻すことができようか。人の子は父の栄光のうちに、御使いたちを従えてくるが、その時には、実際の行いに応じて、それぞれに報いるであろう。
よく見てください。ここで主は、主のために人生を捧げる人だけが、永遠の命を受け、そうでない人は、それを失うと教えているのです。行いによるのではないという言葉を聞き続けた私は、いつしかキリストの言葉さえも否定するようになっていたのです。これは本当に恐ろしい状態です。同じような方が大勢おられるので、私はこうしてお知らせしているのです。不快に思われたら、申し訳ありません。けれど、素直な心を持つ人であれば、これが誰かを非難するためでも、傷つけるためでもないことが、お分かりいただけるかと思います。どうか聞いてください。多くの教会で、教えがずれてしまっているのです。巫女は、行いに応じて報いると言っているのであり、そのために私たちを買い取ってくださったのです。考えてもみてください。私たちは一体、何のために買い取られ、何のために地上に残されているのでしょうか。その答えは一つ。今しかできないことをするために他なりません。
今しかできないこと。
永遠の命をもってしても、絶対に今しかできないことがあります。それは、人々をキリストにつなげることです。これは再臨前にしかできない、本当に貴重な働きです。この期間にキリストにつながらなかった人は、永遠に失われてしまい、 二度と取り戻すことはできないのです。一方、キリストにつながった人は永遠の世界でずっとあなたの兄弟として存続するのです。そのためなら何だってしてあげよう、そう思いませんか？失われた兄弟を取り戻すなら、この世のものとは比べ物にならない喜びがそこにあるとは思いませんか？
朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。父なる神は人の子にそれを委ねられたのである。
この働きは今しかすることができません。そしてこれを実際に行う人だけが報いに預かると聖書は言っているのです。報いとは何か、それがどのような人に与えられるのか、確認することはできたでしょうか？この動画を鵜呑みにする必要はありません。必ずご自身の目で聖書を確かめてください。
しかし民の間に偽預言者が起こったことがあるが、それと同じくあなた方の間にも偽教師が現れるであろう。彼らは滅びに至らせる異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を否定して速やかな滅亡を自分の身に招いている。また大勢の人が彼らの放縦を見習い、そのために真理の道がそしりを受けるに至るのである。
このことがもう起こっていることにどれだけのクリスチャンが気づいていることでしょう。聖書は行いによると言っているのです。これを否定し、行いによるのではないという言葉を曲解するなら、私たちは永遠の命から漏れてしまいます。もう眠っている場合ではありません。人の教えを捨て去って聖書の教えに立ち返りましょう。正しいのはいつだって聖書だからです。